でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。ポッドキャスト楽しみにしていただいている方、大変お待たせいたしました。7月はですね、私101県にとっていろんなことがありました。またちょっとですね、心の整理がついたらばポッドキャストの中で話してみたいと思うんですが、本当に今までの人生の中で一番、夢のような感じの1ヶ月が過ぎてしまいました。ここまで、更新していなくてご心配をおかけしましたが、そろそろポッドキャストも復活していこうと思います。で、まだちょっとですね、最近の日々の生活のことをちょっと語るには心の整理がついていないので、今日はですね、久々の更新ということで、以前にやっておりました101件の気になるニュースということで、最近のニュースを中心に自分の感想を伝えていこうかなと思いまして、我が家で撮っております朝日新聞の記事をですね、いくつか取り上げて、それについてコメントをしていくっていうようなコーナーをやっていこうかなと思っております。新聞の方もですね、この1ヶ月ぐらい、ほぼ1ヶ月ぐらい、全然読めていなくて、一気に、30部近い新聞を読んで、そこからですね、ちょっと、取り上げてみたいなっていう内容になっているので、一挙にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回は番外編で101件の気になるニュース復活版です。まずは、7月6日木曜日の朝日新聞の経済面からお伝えしていきたいと思います。ちょっと疲れが溜まっていて声が枯れているんですが、よろしくお願いします。まず最初は7月6日木曜日朝日新聞の経済面からご紹介します。ファストフードの代表格ハンバーガーで商品の刷新や新商品導入が続いています。モスバーガーは7月5日、具材を挟むパン、バンズを10年ぶりに変えた定番商品も発表しました。ね、モスいいですよね。我が家でも、時々週末に、電話で注文をして取りに行くっていうことをやってるんですけど、ここのハンバーガーショップの気遣いは、電話で予約を入れたお客様には、電話代として、10円、くれるっていうのがあるんですよね。皆さん知ってましたか？まあ携帯電話なので、まあ注文して10円じゃ済まねえぞおいっていう感じなんですけど、まあそれでもそういう心配り嬉しいなっていう感じなんですけどね。我が家田舎なんですけど、一番近くのハンバーガーショップがモスバーガーということで、どうだっていう感じですがね、ちょっとバンズが新しくなったということで、また近々食べに行きたいなと思います。いろいろ読んでみますけれども、モスが作新したのはモスバーガーとテリヤキバーガーなどだということで、とりあえずモスバーガー税込み370円、ちょっと食べに近々行ってまたツイッターとかに上げてみたいと思います。続いては7月8日土曜日朝日新聞のまた経済面からご紹介したいと思います。ホンダは7日今年秋に初めて全面改良する軽自動車 Nボックス の概要を発表しました。2011年末に発売した現行モデルが今も新車市場で首位争いを続け、ホンダの国内販売の3割を占める主力車となっています。軽市場は伸び悩んでいますが、 安全機能の充実で活性化を図っています。最大の目玉は緊急時の自動ブレーキなどの安全運転支援機能をホンダの軽として初めて標準装備することです。誤ってアクセルを踏み込んだ際の発進抑制機能を高めました。前に進むだけでなく駐車する際などに後ろ向きに誤発進するとの、防ぐ機能も搭載しています。対向車を検知してライトの向きも自動調整し、夜間の視界を良好に保つということです。子育て世代も意識しました。助手席を前後に大きく動かせるモデルでは、スライド幅を従来の2倍、超の57センチまで伸ばしました。後ろにずらすと助手席から後ろのチャイルドシートに座る子供を世話できるということです。 Nボックス ね、結構人気ですよね。自分の周りでも乗っている方も多いですし、通勤途中に、対向車とか見るんですけど、Nボックス 女性の方で、子育て世代の女性の方が結構利用してるなと思いますね。男女差別ってわけじゃないんですけど、なんか女性の方って運転が苦手だよみたいな方いると思うんですけど、その誤発進を防ぐ機能とかあると安全ですし、あと夜間の運転中になんか遠目でずっと走ってくる人とかいて、なんか結構それが嫌だなと思ったんですけど、こうした支援機能があると他の車にも迷惑をかけずに運転できるなというのと、あと子供の面倒を見ながらやれるなっていうのがいいなと思ったので、今年秋からの Nボックス が新しくなるバージョン、どんなものになるのか注目していきたいなと思います。続きましては7月15日土曜日、朝日新聞の経済面です。結構自分経済面好きですけど、なんかもうちょっと今久々にポッドキャストやっててなんか思ったんですけど、なんか疲れのためなんか声がかすれている感じで申し訳ありません。なんか具合悪そうですいません。総務省が東大大学院などと調べたテレビやネットの利用状況によりますと、2016年の平日1日あたりのテレビの視聴時間は、前年比 3.6% 減の 168.0分でした。ネット利用時間は、10.3% 増の 99.8 分で4年連続で増えました。年代が低いほどテレビの視聴が短く、ネットが長くなっています。10代から20代はネットがテレビを上回りました。なるほどね。なんか仕事柄高校生と話す機会があって、あのドラマ見たみたいな話を授業中にしたりするんですけど、そうするとなんかポカーンとしてるんですよね。結構見てないんですよね。自分はこの前までやっていた小さな巨人っていう TBS の日曜劇場を結構見ていたんですけど、日曜劇場見たって月曜日に言っても2人ぐらいしかなんか手を挙げてくれなくて、35、6人のクラスなんですけど、なんか少ねえじゃんとか思ってて、でみんなその時間何やってんのって聞いたら、なんか YouTube とか見てますみたいな。だからYouTuber とかっていう方がすごい人気になってるのもわかるなっていう気がしていて、なんか短い時間でこう集約されているみたいな、ものを見るのが好きで、でドラマとかっていうのを見るよりは、そういう時には映画を見に行くみたいな、映画かスマホかみたいな、なんかそういう使い分けになってるんだなぁなんて思うんですよね。なかなかテレビ見なくなったっていうなんですけど、この朝日新聞の記事にはグラフが出ていて、10代20代はネットの方が多いんですが、30代からはテレビの方になっていて、60代になると圧倒的にテレビっていう感じで、まあテレビも今までは20代30代を意識した CM っていうのが多くなってましたけれど、 見ている層っていうのが50代60代40代50代60代この辺を意識した、CM 作りみたいなのが、これから迫られてくるのかなって思うんですよね。なんかこの記事だけで言うとテレビは年上のメディアであってネットが若者向けのメディアであってっていうようなことが言えるんじゃないかなと思いますね。気になる記事でした。次は7月21日金曜日朝日新聞の社会面からご紹介したいと思います。消費庁は20日電気などの動力で刃が回転する草刈り機で指切断など大怪我をする事故が夏場に多発していると注意喚起しました。2009年9月から今年6月までに消費者庁が把握しているだけで草刈り機が関係する事故が140件発生、そのうち112件は医療機関から寄せられた案件で被害者の半数が60歳以上でした。消費者庁によりますと60代の男性は5月草刈り中に機械の刃が当たって砕けたコンクリート片で目も負傷、70代の男性は、2014年刃に絡まったツタを取り除いていたところ刃が回り出し手を巻き込まれたということです。回転中の刃が木などに当たり機械が思わぬ方向へ弾かれることによる事故もありました。消費者庁は他の人が周囲にいないことを確認、地面の石などの異物を取り除く、保護メガネなどの保護具を必ず身につける、刃に絡まった異物を除くときは機械を完全に止めるよう注意を促しています。異物の多い場所で草刈りをする場合はナイロン製コードが刃の役割を果たすタイプの機械が危険性が低いということです。私もですね、草刈り機使ってるんですけど、まあ安全だとは思うんですけど、下にですね石があるとき火花を散らすっていうことがあって、なんかこれ石飛んできたら危ないなとか、この火花大丈夫かなって思うことがありますね。私の場合は電動式ではなくて混合オイルのものなんですけど、それでなんかこううまく練習を重ねて、私は草ではなくて、家の前の芝生を平らにするっていうところまで腕が上がっているんですけど、結構これ気をつけないとダメだなって思いますね。で、被害者の半数が60歳以上ということで、まあ私もこの草刈り機使ってるんですけど、結構体力がいりますし、あとはなんつうのかな、こう、注意力とか集中力みたいな、部分をこう高めていかないと危険性が伴うので、高齢者の方ってこう、なかなかその、自分の意志と体がこう、ついていかない部分もあるので、安全に使っていかないといけないなと思いますね。まあ、この記事を読んで、私はその、特にその、石に刃が当たるときっていうのがめっちゃ危ないなって、まあ自分でも思うので、皆さんももし草刈り機夏場使う機会多いですからね、注意をしていきたいと思います。なんか私の場合あれですよね、経済面多いですよね。次です。7月21日金曜日、朝日新聞の経済面からご紹介したいと思います。夏のコンビニ食品といえば冷やし中華など麺類が定番ですが、意外にも最盛期を迎えているのはサンドイッチです。野菜のさっぱりとした感触が食欲が減退する中でも食べやすいからです。最近ではレジ横のコーヒーと一緒によく売れる商品として、各社が健康志向に合ったものやカフェ風の商品作りで工夫を凝らしています。セブンイレブンジャパンは18日、野菜を多くしてカロリーを抑えたシーザーサラダサンド、170カロリーを発売しました。パルメザンチーズベースの ソースを細かく刻んだ野菜と混ぜて使用。レタスやゆで卵、ハムと一緒に挟みました。外出先でも手軽に食べられるサラダとして健康志向の女性を意識したということです。ローソンも健康志向の高まりに応じた7種目の野菜サンドを11日に発表しました。ローストチキンを7種類の野菜で挟みました。あ、これ食べました。コンビニ各社によりますと、温めて食べる弁当が苦戦する夏場は、冷やして食べるコンビニのサンドイッチは貴重な戦力です。7月から8月が販売のピークです。セブンの場合、8月は年平均の3割増しとなります。レジ横で売るコーヒーのついでに、買いが期待でき、各社とも注力するようになってきました。なんか記事見て、なんかハッとしたんですけど、なんか私やっぱり夏場は冷やし中華とかサンドイッチっていう感じで、なんかここのとこローソンに行って、なんかこのローストチキンを7種類の野菜で挟んだっていう、買いましたよね。なんかさっぱりしていて、夏場はサンドイッチ、冬よりも夏の方が買ってたなって改めて思いましたね。いろいろコンビニも工夫してるなっていう感じがありましたし、なんか自分も冷やし中華とサンドイッチばっかじゃんっていうことがあったので、ハッとする記事だったんですけど、皆さんはいかがでしょうか。次は7月26日水曜日、朝日新聞の経済面からご紹介したいと思います。日本マクドナルドは25日、Suica など交通系 IC カードによる決済サービスを始めると発表しました。8月1日から全国2900店舗で導入します。利用できる交通系 IC カードは Suica と ICOCA、早掛券など9種類です。これに加え、セブン&アイホールディングスの電子マネー7個も使えるようになります。これまで使えた電子マネーは、ワオン、ID、楽天エディでしたが、さらに利便性を高めて集客を増やすということです。マクドナルドは、サインや暗証番号の入力が不要で、かざすだけで支払えるクレジットカード決済も今後導入する方針です。まあ、私、ポッドキャスト前から聞いている方はご存知ですけれど、ちょくちょくオーストラリアに行ってるんですけど、なんかほとんどオーストラリアのマックでは100円程度、オーストラリアの1オーストラリアドルぐらいでもクレジットカード決済っていうのをやっているので、まあなんか日本のマックもなんか世界のそのマックの基準になってきてるのかなと思うんですけど、交通系の IC カードが使えるようになるっていうのもすごいなと思ったんですけど、なんかスイカとイコカって出てますけど、イコカって関西地区で、こう使っている交通系の IC カードですけど、まあ、これも使えるようになるということでね、まあ、ますますキャッシュレス、現金がいらなくなる時代になってきているんだなというふうに、思いますね。8月1日からどんな感じになるのか注目していきたいと思います。次は7月27日木曜日、朝日新聞のまた経済面です。イギリス政府は26日、2040年までに国内でガソリン車やディーゼル車の販売を禁止すると発表しました。大気汚染の改善など環境対策を加速するのが狙いです。フランス政府も今月上旬に同様の措置を発表し、環境意識の高い欧州が先導して脱石油の動きを後押しします。2016年のイギリスの新車販売は約270万台、ガソリン車とディーゼル車が約 97% を占めていますが、電気自動車、EV などエコカーへの移行を促します。イギリス政府は2050年までに国内で走る車のほとんどを二酸化炭素を出さないゼロミッション車 ゼロエミッション車にすることを目指します。環境対策を急ぐため、イギリス政府は地方自治体に来年3月末までに交通渋滞緩和のための信号の配置や道路の改良など具体策をまとめるように要請。これらを支援するため、イギリス政府は2億5500万ポンド、約370億円の基金を新設するということです。交通渋滞が激しいロンドンなどの都市部で大気汚染が深刻化し、政府は裁判所から抜本的な計画の策定を命じられていました。欧州では地球温暖化対策のパリ協定の採択を主導したフランスの政府が、2040年までにガソリン車やディーゼル車を販売できなくする方針を今月上旬に発表しています。ドイツの一部都市でディーゼル車の乗り入れ規制強化の動きもあり、同様の動きが広がりそうです。ヨーロッパの方、環境意識、アジアよりも強いなっていう感じですけれど、今後ガソリン車どうなっていくのか注目していきたいと思います。101県の気になるニュースをお送りしています。今度は7月28日金曜日、朝日新聞の総合面からご紹介したいと思います。NHK の上田会長が就任して半年、最重要課題と掲げるテレビ番組のインターネット同時配信の実現に向けてひた走りますが、民放からは待ったもかかっています。前会長時代にも指摘された政治との距離について問題する意見が今なお多数寄せられるなど、公共放送の在り方を問う声はやみません。朝日新聞では上田氏にインタビューをしていたようですけれど、そうなんですよね。NHK が地上波の映像とかをツイッターなどを通じて、またはホームページなどを通じてネットでも配信するっていうのを積極的にやってるなと思っていて、災害などが発生した時とか、緊急の記者会見があった時とか、緊急放送があった場合みたいなのを、ネットと同時にテレビの映像をこう流しているっていう動きがありますが、これが通常の番組にももたらされていくのかなっていう部分が、技術的には可能なので、どこまでやっていけるのかというのと、民放の考え方っていうところのバランス、ちょっと注目していきたいなということを思う記事でした。続きましては7月28日金曜日、朝日新聞の社会面からご紹介したいと思います。2016年の日本人の平均寿命は、女性が 87.14 歳、男性が 80.98 歳となり、いずれも過去最高を更新しました。女性は2年連続で世界2位で、男性は前年の4位から2位に上がりました。厚生労働省が27日に発表した簡易生命表で分かりました。ここにランキングが出ているんですが、女性は1位が香港 87.34 歳、日本が2位 87.14 歳、3位がスペイン、4位がフランス、5位が韓国と続いています。一方、男性は1位が香港で 81.32 歳、日本は 80.98 歳、男性の3位はキプロス、4位がアイスランド、5位がスイスとなっています。日本は本当に長寿国だなっていう感じしますよね。女性の平均が 87.14 歳、男性 80.98 歳、元気な高齢者が多いですからね。なんか自分の親とか考えちゃうと羨ましいなって感じですけれどね。世界2位ということでね、すごいですね。次は朝日新聞の経済面からご紹介したいと思います。7月29日の記事です。2016年度に国内で運ばれた宅配便は前年度より 7.3% 多い 40億1861万個でした。2年続けて過去最多を更新し、初めて40億個を突破しました。ネット通販の拡大を背景に、この20年で約 2.5 倍になりました。国土交通省が28日発表しました。昨年10月から日本郵便が扱うポスト投函型の荷物、ゆうパックを集計対象に加え、伸び率が大きくなりました。ゆうパックを除いても 4.4% で、2011年度 5.6% 以来の高水準となっています。スマートフォンの普及で通販ユーザーが増えたためとみられています。企業別のシェアでは、ヤマト運輸が 46.9%、佐川急便が 30.6%、日本郵便が 15.9%、西濃運輸が 3.3%、福山通運が 3.1% の順となっています。やはりあのヤマト強いですね。日本、2位に佐川急便、3位に日本郵便ということですけど。いろいろここのところ、あのネット通販とかの普及で、宅配便のスタッフの方々の過労が続いていたり、未払いの問題があったりと、続いていて、結局宅配料金がこう値上げ下げされるみたいな事態になっているので、2017年度終わった段階でちょっと減ってくるのかなっていう感じもあるんですけどね。便利な世の中になりましたね。101件の気になるニュースをお送りしています。おしまいは、7月29日土曜日、朝日新聞の経済面からご紹介したいと思います。明治安田生命保険が今年の夏休みに使うお金について調査したところ、平均額は8万1380円で、前年の8万4332円を 3.5% 下回りました。減少は2年連続で、女性の平均額が大きく減り、2006年調査以来11年ぶりに男性の平均額を下回りました。全国の20歳から59歳の男女1093人にインターネットで尋ねたものです。男女別の平均額は、男性が8万2723円で、前年より680円増えた一方、女性は8万29円で6596円減となりました。あ、結構大きいですね。明治安田生命保険のチーフエコノミストは、将来への不安感から家計を握る女性が財布の紐を引き締めていると分析しています。夏のボーナスが増えた人は前年より 2.3 ポイント低い 10.9% にとどまりました。夏休みの過ごし方は、自宅でゆっくりが 74.6%、国内旅行が 35.6%、帰省が 25.9% と続きました。自宅でゆっくりっていう方が7割以上いらっしゃるんですね。なんか意外だなと思いましたけど。皆さんは今年の夏どこに行くのでしょうか。私はちょっとバタバタいろいろありすぎたので、国内海外問わず、どこへも行けない夏休みかな、2年連続かなみたいな感じなんですけどね。はい、ということで、心の整理がつかない101件、体調も過労気味で、声がもう枯れてしまった10件の番外編、気になるニュース久しぶりにやってみました。いかがでしたでしょうか。ちょっとお聞き苦しい部分があって申し訳ありませんでした。ツイッターやっております。ツイッターのアカウントは、101件です。こちらの方は鍵がかかっておりまして、基本的に、18歳以上の方のフォローを推奨しております。18歳未満の方はごめんなさいというような感じです。それからですね、このポッドキャストの番組、ケンズカフェユナイテッドの公式アカウントができました。101ケンの無料ポッドキャスト公式アカウント、 iTunes ストア、ポッドキャストアプリのほか、ブログでも聞くことができます。シーザーブログですね、 k-cafe.caesar.net/s/です。 一人トークのほか特別編としてゲストとの対談もやっています。話題は多岐にわたります。通勤通学就寝前の歌もにポッドキャストということで、こちらの方もフォローよろしくお願いしたいと思います。それからインスタグラムの方もやっております。こちらはケンインターナショナル、ケンインターナショナルです。こちらは鍵がかかっておりませんので誰でも見ることができますが、基本的なコンセプトとしましては、海外に、住んでおります、海外じゃなくて日本に興味のある外国人の方向けの、サイトとなっておりまして、使用言語は英語になっております。でもまあ写真で雰囲気を味わっていただけますので、ぜひよかったら、フォローしてください。ケンインターナショナル、A native Japanese living in Japan, loves seeing wonderful photos posted by persons visiting Japan, and administrator of an international association. ということで、プロフィール出ております。よかったら見てください。ケンインターナショナルです。ということで、復活しました101件ですけれども、なかなかちょっと声の調子も戻っておりませんで、お聞き苦しい部分もあると思いますが、この後は101件の気になるニュースの後は、つぶやきで振り返る2017年7月編などでまた復活を第2弾ということでやっていきたいと思います。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。しばらくお待たせしてしまって申し訳ありませんでした。7月の出来事については、この後のポッドキャストで、お伝えしていきたいと思います。いろいろご心配をおかけいたしました。ありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも。